唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、私たちには自らを助ける力のないことをあなたは知っておられます。どうか外は体を損なうすべての災いを防ぎ、内は魂を襲う悪念を除いてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり30ページ受難節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの罪を負い十字架の上で苦難の死を遂げられた主イエス・キリストの父なる神様、主は罪のゆえに命を失っている私たちを救うためにこの世に来てくださり、十字架についてくださいました。主が死ななければ私たちが生きられないから、私たちを生かすために主は死んでくださったのです。この主の救いの恵みにどんなにか感謝すべきであるのに、私たちはしばしばそのことを忘れ、ある時は自分に罪などないかのようにおごり高ぶり、ある時はどんなものも自分を救い得ないかのように絶望して、あなたを怒らせ隣人を傷つけてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって今日から思いを新たにし、十字架により救われたものであることを喜びとし誇りとして感謝しつつ、謙遜に日々の生活を歩むものとしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。 どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条とね、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の力よみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたの御教えに歩む人は幸いです。その人はどのような時も恥じることがありません。あなたの義の裁きを学ぶ時、私たちはすぐな心であなたに感謝します。私たちはあなたがくださる知恵の道をどんな宝よりも楽しんでいます。この喜びを知りうる者は誰でしょうか。その唇にはあなたへの賛美が授けられているでしょう。今日もあなたへの賛美を携えてくる者たちを祝福し、平安をお示しください。心と魂と力と思ってあなたを探し求める者たちのその願いを聞き入れてください。あなたの御顔を表してくださいますように。罪と咎ゆえにあなたの御名を切に呼び求める者たちが恵みと平安に生かされますように。神様、私たちは御子の御受難を覚え、毎週聖餐に預かっております。あなたの恵みを感謝いたします。どうか私たちが御子の血と肉を食しながら、人参を妬み憎むことがありませんように、気づかずにいることがありませんように、むしろキリストに従って人参に自分を与えて生きられますようにお導きください。それによって私たちも聖餐の主の肉と血の意味を自分の体と命をもって知ることができますように。特にこの受難節、示された十字架の力を願う思いを一人一人に授けてください。それによって私たちがキリストの弟子であることが
皆に知れ渡るようにと願っています。聖霊のお働きがその願いに生きる一人一人の上に限りなく与えられますように、あなたの皆がどうか私たちの教会を通して栄光を受けられますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように、高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに気づきと知恵とを与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。旧約聖書列王記上第18章25節から29節まで、旧約聖書564ページ上の段をご覧ください。列王記上第18章25節、エリアはバールの預言者たちに言った。あなたたちは大勢だから、まずあなたたちが一頭のお牛を選んで準備し、あなたたちの神の名を呼びなさい。火をつけてはならない。彼らは与えられたお牛を取って準備し、朝から真昼までバールの名を呼び、バールよ、我々に答えてくださいと祈った。しかし声もなく答えるものもなかった。彼らは気づいた祭壇の周りを飛び回った。真昼ごろエリアは彼らをあざけって言った。大声で呼ぶがいい、バールは神なのだから。神は不満なのか、それとも人目を避けているのか、旅にでも出ているのか、おそらく眠っていて起こしてもらわなければならないのだろう。彼らは大声を張り上げ、彼らの習わしに従って剣や槍で体を傷つけ血を流すまでに至った。真昼を過ぎても彼らは狂ったように叫び続け、捧げ物を捧げる時刻になった。しかし声もなく答えるものもなく、何の兆候もなかった。
イスラエルの王アハブに、私が告げるまで梅雨も降りず雨も降らないと言った神の人エリアはアハブの前に姿を現しました。3年6ヶ月もの間雨が降らなかったので、アハブはエリアを見るや否や、お前かイスラエルを煩わす者よと言いました。干ばつを招いたのはアハブ自身の罪と悪事であり、民を惑わしバールに仕えさせた責任が重く大きいのに、その自覚もない彼にエリアは、私ではなく主の戒めを捨てバールに従っているあなたとあなたの家こそイスラエルを煩わしていると答えたのです。 ですから今、それから今、人を遣わしてカルメル山の私のところに全イスラエル並びにイセベルの食卓に着く450人のバール預言者と400人のアシェラ預言者を集めなさいと言いました。エリアが告げるまで雨が降らないということですから、暴虐残虐なアハブでも預言者エリアを殺すわけにはいきません。雨が降るようにと告げてくれなければ都合が悪い、エリアの言う通りにしなければならないのです。アハブは言われた通り全イスラエルに使いを送り、またバール預言者らをカルメル山に集めました。神の人は集められた全イスラエルに、あなたたちはいつまでどちつかずによろめいているのか、もし主が神であるなら主に従え、もしバールが神であるならバールに従えと厳しく叱りました。バールの預言者450人も一緒に聞いている中、なお民に言いました。私はただ一人主の預言者として残った。バール預言者は450人もいる。我々に2頭の牡牛を用意してもらいたい。彼らに1頭の牡牛を選ばせ、裂いて焚き木の上に乗せ、火をつけずに置かせなさい。私も1頭の牡牛を同じようにして焚き木の上に乗せ、火をつけずに置く。そこであなたたちはあなたたちの神の名を呼び、私は主の皆を呼ぶことにしよう。火をもって答える神こそ神であると。これはバール預言者たちには、私が仕えている神は火をもって答えてくださる、あなたたちの神バールにそれができるかと挑発されることでもあったでしょう。この対決の提案に民はそれがいいと応答しました。集まってきた450人のバール預言者たち、それがいいという全イスラエルの前で、これまでバールこそ神であるとイスラエルの民に語ってきましたし、数多い自分たちのメンツもあるので、考えも及ばない人の常識ではありえないこのエリアの提案を断るわけにはいかなかったのでしょう。エリアは彼らに直接言いました。あなたたちは大勢だから、まずあなたたちが一頭の牡牛を選んで準備し、あなたたちの神の名を呼びなさい。火をつけてはならないと、大勢だから先にやれと、念を押して火をつけてはならないと言っている言葉にすでにできっこないと伝わるものです。あざけりすら感じられるのです。バール預言者たちは牡牛を切り裂き、祭壇の上に火をつけずに置き、バールよ我々に答えてくださいと祈り始めました。朝から始め真昼までバールの名を呼び求めたのですが、当然ながらそこには何の声も答えるものもありませんでした。エリアもイスラエルの民も数時間彼らが祈り求める様子を見ていたのです。すべての人が見ている中、バール預言者たちの叫び声だけが騒がしく響き続ける。しかしそこには何の応答も動きも変化もない。ついに彼らは気づいた祭壇の周りを飛び回り始めたのです。エリアは真昼ごろ彼らに、もっと大声で叫んでみよう、バールは神なのだから、きっと何かに没頭しているか席を外しているか旅に出ているのだろう、いやもしかすると寝ているのかもしれないから起こしたらよいだろうとあざけって言いました。聖書は人をあざけることの愚かさを語っています。あざける者は心 心が高ぶり、自分のことを顧みることもなく、自分だけが正しいかのように人を裁き見下す人、またあざける者は人の話や叱責などに聞く耳を持たない人と教えています。しかしここでのエリアのバール預言者たちへのあざけりは、そのような人間の罪深さ、傲慢さから出てくるものではありません。バール預言者450人の者たちが一斉に祈り、また祭壇を飛び回る、バールよ、火をもって答えてくださるようにと、それが朝から真昼まで続いたのです。この地上でのそのような愚かな光景が天ではどう見られていたのでしょうか。詩編2編には内容は違うものの、虚しいことを企む人たちに対し、天の御座についておられる方が笑い、主はその者どもをあざけられるという言葉があります。今日の箇所もそのような天からのあざけりが見られるところです。すなわちエリアのあざけりは天から響くあざけり、神もそのエリアの思いと一緒であられるということです。この世で見られるあざけりの 99.9% が自分の義、自分の正しさ、人の傲慢さによるものですが、神の人エリアのここでのあざけりには、彼の傲慢さ、自分の義によるものではなく、神の国、神の義の眼差しが表されているのです。いずれにせよエリアの挑発に乗ったのでしょうか。バール預言者たちは大声を張り上げ、彼らの習わしに従って剣や槍で体を傷つけ、血を流すまでに至ったのでした。彼らのその行動は激しさを増し、対決が終了する時刻が近づき、真昼を過ぎた頃には最後のあがきでしょうか、狂ったような様子にもなったようです。しかし依然としてそこには声もなく、答えるものもなく、彼らに目を留めてくれるバールなど現れませんでした。というのは、もともとバールなど存在しないものだからです。実体も実在もない。イスラエル地でバールの神殿が建てられ、バールに仕えている人たちは立派な衣装をまとい、祭壇でそれらしい儀式を行う。自分たちの身を傷つけ、血を流す習わしもありました。自分たちの血を流しながら、それを見せながら、バールこそ神であると言い活動していたのではないでしょうか。イゼベルはそのバール預言者たちの腹を満たしていながら、主の預言者たちを皆殺しにするほどでした。しかしそれらすべての熱心な行動が、なんと人の思い込み、空想話の上に立つものでした。ないものはない、あるものはあるという、この単純な知識分別がどれほど重要か、人にはそれがなければならないと強く思わされるのです。しかし人は案外、あるはある、ないはないという単純な事柄に対しても無分別であることが多いのではないでしょうか。どんなに理不尽なことであっても、数が増し熱心さが加わるだけで惑わされることも少なくありません。イゼベルが主の預言者たちを皆殺しにしたゆえに、カルメル山には今主の預言者はエリア一人だけ立っています。反面、数多いバールの預言者、人の思いは多数の方へ傾倒する方が安全と思う嫌いがあります。数の多さによる声、一斉に出される声の方がより強く居心地も良いと見えるのです。反対に一人の方につくと、大丈夫なのか と不安になるのです。立派なバールの神殿がある反面、次回触れますが、今集まっているそのカルメル山にもともとあった主の祭壇も壊されていました。外見から見ても人の目を引くことがない状況です。民は惑わされ、バール宗教は勢力を増してきた証拠でもあるでしょう。さらに、例えばイスラエルの王も国の長官の誰それさんも私たちのメンバーですよと、あの有名な人もあの著名な人もバールに捧げ物をしていますなどと聞きますと、人は興味を示すのではないでしょうか。一生懸命バールによってどのような祝福を受けてきたのかを証しし、災いから逃れたこともいい、そしてこんなにも大勢の人が加わっていますと、しかもみんなこれだけ熱心にやっているのは全て理由があるからですと聞かされると、いつの間にか惑わされ納得している。そこに自分が望んでいない境遇が続き、大変な困難と不幸と悲しみが続いていたとしたなら、これまで単なる空想だったと思っていたものでも、心の定まらない人にはすがる思いが芽生えるのではないでしょうか。そのように偶像はそれの実体がなくても人の信仰の対象となり、人はいつの間にかどんどんその作り話の世界にのめり込んでいくのです。少し話は変わりますが、数年前の教会研修会で祈りについて語る機会がありました。その時、韓国の大学入試の時期になると少なくない教会が大学入試のための40日間特別蒼天祈祷会を企画する、それに受験生の子を持つ信徒たちの多くが参加するとの話を紹介しました。多くの人が朝早くから集まる、熱心に我が子のために我が子の受験のために祈るのです。私たちはお祈りだからよい、祈りは敬虔な行為と思うかもしれませんが、一体何を祈るのでしょうか。入試のために合格祈願でしょうか。果たして聖書にはそのような祈りを勧めているのでしょうか。ありません。むしろその類の祈りに、それらは皆異邦人が切に願うものだとの福音書での主イエスの声が聞こえてくるのです。神は公正を行われるお方です。むしろ自分が蒔いたものを刈り取らせてくださいと、すなわち自分の努力が足りなければ失敗することを当然のごとく受け入れる、その祈りこそ公正な神の御心にかなうことです。私たちの祈りは神を正しく知ることの上に立つものでなければなりません。しかしみんながしているから、教会が行うことだから、蒼天の40日間の熱心な祈りだから、受験生の親は少しの疑問は芽生えることがあったとしても、みんなの雰囲気にその流れにそそのかされ、私も自分の子のためにやらなきゃいけないのではないかということにもなりうるのではないでしょうか。分別が必要です。でなければバールでなくとも、明らかに聖書が証しする神ではない異なった神を作り出すことも起こりうるのです。目に見える数や熱心さではなく、熱心さも聖書が教えている神を正しく知るその知識の上に立つものでなくてはなりません。イスラエルの民が実在も実体もないバールに惑わされるほど分別がなかったのも、 その根底に正しい知識がなかったからです。それ以前の問題として、聖書や預言者を通して主はご自身を表してくださったのですが、彼らはその教えを聞こうとも神を知ろうともしなかったことが、さらに無分別の根元にあるものでした。聖書の神は私たちがご自分の民として生きられる道筋をはっきりと示してくださったのです。それを集約しますと、皆それぞれ自分のために生きるのではなく、神の皆にふさわしく隣人を自分のように愛する生き方です。受けるよりも与えるようにと教えているのです。しかし前回の説教でも触れましたように、人は自分の都合を優先して生きるので、常に神でさえ自分の都合を良くしてくれる神にしようとするのです。それのみならず、隣人も自分の都合によ良ければ良しとするのです。利得になる人、助けになる人、役に立つ人、自分に有利な人を自分の隣人にしたいのです。そうではない人を敬遠する嫌いがあります。人にしてもらいたいことをあなたも人にしなさいと言われた主イエスの言葉には、そうやって与えることより受けることを中心に物事を見る人間性が背後にあることも覚えたいのです。神の教えを聞き、神を正しく知るというのは、そのような人自身を変えなければならないことです。自分の都合を良くしてくれることが言われているのではなく、常に神にあがない出された神の民としての良い生き方へと進むようにと語られているのです。それを聞くとは、私自身を顧みて生きることに他ならないのです。それによって自分が日々新たにされていくことが示されているのです。しかし人の自己中心性は、そのような面倒なことをしなくても自分自身の課題を気づかせる神の言葉に取り組むようなことをしなくても、自分が願う祝福に預かりさえすればよい、自分の生活が困ることなく豊かにしてくれる神であればよいのです。自分の都合を良くしてくれる神があるとしたら、そちらの方が良いわけです。すなわち実在も実体もない、あざけられるほどの空想の神に人が惑わされる、その最も大きな原因は、結局は人自身の心にあるということです。自分の願いが中心、神の願いを聞こうとしない、聞く耳のない人の心こそ、神がおられるっていうこの単純明快な事実も見えなくし、正しい知識からも迷い出させるものです。神はイスラエルにご自身を表され、ご自身の御心を教えてくださいました。彼らを幸いで輝かしいご自分の民とし、祝福に預からせようとされたのです。しかし民はその神を知ろうとも、その教えを聞こうともしませんでした。その民を立ち返らせるために神の無知、懲らしめが与えられてきたのですが、自分の目に望ましくないその苦しい境遇に、神の前での自分自身を顧みることがなく、かえってその境遇を良くしてくれる惑わす言葉と宣伝に、また大丈夫だと保証する虚しい神々に耳を傾けていたのです。それがどれほど愚かで虚しいことであるか、今日極端な姿と見られるものですが、大声で祈り、飛び回り、自称しながら呼び求めるバールの預言者たちが、また神の人エリアのあざけりが、天のあざけりが、その愚かさ、虚しさを私たちに明確に伝えているのです。今 この世の虚しいことから贖い出され、神の民とされたことの幸いを今一度思うのです。ご自身を表され、私たちに生きる言葉が与えられているこの幸いを心深く思うのです。そこに押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどの人の幸い、祝福があります。神を正しく知っていきたい、私たちへの御心を聞いていきたい、そのために目をそらさず聖書を一筋に生きていきましょう。聖書が指し示す命、道、真理であるイエス・キリストに聞き従う、その一筋に行きましょう。その人は虚しい神々に、心に惑わされることもなく、その目は常に覚まされていて、すべてを分別し、神の至極の道をまっすぐに行きます。お祈りをいたします。天の父よ、あなたは私たちの作り主、私たちの神であられることを感謝いたします。あなたの御言葉が与えられていることを感謝いたします。あなたが神であられるゆえに、私たちは虚しいことに惑わされず、愚かな道を遠ざけて生きることができます。神様、それでもなお特に自分自身の欲望に惑わされることがありませんように、守り導いてください。いついかなる時にもあなたを正しく知る知識の上に歩ける分別を一人一人にお与えくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。イエスは言われた。はっきり言っておく。人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。
私たちを憐れてください。
世の罪を除く神の子羊。
私たちに平安。
全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶なさってください。平安がありますように、平安がありますように、平安がありますように。それでは報告をいたします。受難節に入りました。今年も1年受けた恵みを振り返り、連投感想文をお書きいただきご提出ください。メールでの提出も受け付けております。そして今日は三月総会に向けての教会懇談会があります。教会の皆様はご出席ください。そして三月総会資料と役員選挙投票用紙を配布しました。役員選挙投票は3月19日まで教会事務所で受け付けておりますので、投票をお願いいたします。以上、報告を終わります。
あなたに平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の落ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。Thank you.